You are listening to Radio Coral. Stay tuned. Don't go away.
チラッと
見せます。
あなたの
いいレディオ。
この番組はあなたの色、あなたの本音を引き出す本音トーク番組です。聞きたいのはあなたの本音。今日の本音を語っていただくのはそこのあなたかも。
みさきの焙煎所。
あれちょっと止まりませんでしたよ。
止まってない。
いや止まったような気がする。
ちょっと
ちょっとずれたぞ。ちょっとずれた。
ねえ斉藤さん止まってるよね。
あ大丈夫です。はい。
うわ怖。いや怖。圧かけてゲストに。
ほら。まだ紹介もしてないのに。
斉藤さんって言うても
たし。
言うてもたし。
ついつい。ついついね。
まあ美咲のね焙煎所。
焙煎ですよ。
いいですね。焙煎って言うとなんかいい香りがしてきそうですね。
もうすでに横から隣から。
そうそう。本当に。
ね。いい香り。
もう変わってるんですよ、ね、
変わってるんですね
変わってるんです
よ、ね、聞いてる人はね聞いてる人は音しか聞こえてないからねあなただけですよ今
そうそう、はい、だけです
けど、ね、羨ましいなと思われてると思いますが、
はいはいはい、
この後たっぷりとお話をしていきたいと思います、うん、いますこの時間のお相手はジャッキーと
エミリーと
八谷でお送りいたします。
Listening to Radio Coral.
Coffee, coffee, coffee.すごい香りですよね、
はい、いつもこんな感じなんですよ最初、はい、で大体僕らがスルーしてる
びっくりするでしょ。そう
あの何が始まんにゃ
んっていうね。
もうそれ斉藤さんびっくりしたあもう斉藤さん言うと思ったけどびっくりしてありますよそれはもう、
はいはい、
まあ、みんなね、まあ、ゲストさんね、
は
い、びっくりし
は
んね、
まあ、リスナーさんはいつものことなん
です
ね。ということでね、はいはい、今日はカフィの斉藤さん、
ね、そうなんですよ、はいはい、早速ね、はい、ご紹介させていただきます、はい、
お願いします。
みさきの焙煎所斉藤仁さんです。
カフィーお願いします。
カフィーじゃないんです
よ。お願いします。
カフィーじゃないんです
よ。斉藤さん、
斉藤さんです。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
ガチガチじゃないですか。
いや、ラジオが初めて
ですよね。
そうですよね、そうですよね。
何をどう喋っていいのか。
そうですね。
しかも横から圧かけられて
ね。そうですね。
圧すごいから
圧すごい、嘘や。
言うてください
よ。こんなもんね、地味やのに。
誰が地味なんですか。
ということでね、みさきの焙煎所斉藤さん、はい、お越しいただきました。
いや、いい香りするわ。
はい、ほんまですか。
斉藤さんが入ってきてね、はい、すぐに言ってね。
斉藤
さん、確かに言ってました、言ってました、
それは言ってました、
言ってました、はい、ということで斉藤さんのお仕事をちょっとね、はい、
そうそうそう、
斉藤さんの方からちょっと紹介をしていただきたいなと思います、ね、
はい、
はいはい、神戸の和田岬というところで、はい、コーヒーの焙煎所をやっております斉藤と申します。
はい、はい、ありがとうございます。コーヒーの焙煎所っていうなんかこうパッと聞いて、うん、焙煎してるっていう絵をね、うん、思い浮かぶんですけど、
はいはいはい、
焙煎所としてお店をやってる感じなんですかね。焙煎所って何なんですかってっていう。
そうですね、はい、あのコーヒー豆っていうのはもともとは皆さんやっぱ茶色いコーヒー豆を、ね、思い浮かべると思うんですけども、
ね、
はい、やっぱり最初入ってくるときは、まあ、黄豆の状態って言ってグリーンの 生の焼いてない前の豆、
生の、はい
はい、豆を、はい、まあ 仕入れて、はいはいはい、それを、まあ、僕たちが焙煎することによって、うん、あの茶色いコーヒー豆になるんですけども、はいはいはい、それをまあ僕は喫茶店とかレストランとかにこう届けるお仕事を最初やってたんですけど、は
い、豆を輸入して、はい、豆で輸入してそれを喫茶店に卸すとまでの間に焙煎をして、
はい、
だから卸し先が喫茶店とかお店になるんですか。
そうですね、はい、あの、はい、そういうところに、ね、はい、卸して
る。なるほど、はい、
わ、この焙煎って言ってね、うん、一つの言葉ですけれども、うん、はい、すごく工程がありそうな気がするんですけれども、
なんか特殊な方法とか、うん、なんかあるんですかね。
まあ、結構地味な
地味な
地味なんですか。
そうですね、はい、まあ、はい、あのはね、こう虫に食われてる、はい、まあ、ケッテ豆って呼ばれるような豆をこう手作業で取り除いたりとか。
手作業ですか。
そうですね、
めっちゃ大変ですね。
そうですね、ハンドピックって言うんですけど、
はいはいはい、
まあ、本当にそういう、まあ、生の豆の状態で、はい、まあ、そういうケッテ豆を見つけてそれを弾いて、う
ん、
まあ、そこから、まあ、焙煎っていう作業に入って、
はいはい、
まあ、火力調整であったりとか、
はいはい、
まあ、そういうのを、はい、焼き具合というか、まあ、ローストレベルをこう調整するっていう、う
ん、ローストレベル、
はい、この、本当素人なんですけれども、はいはい、その茶色くなるまでにどれぐらいの時間ってかかるんですか。
はい、大体そうですね、まあ、10分から20分ぐらいで、うん、まあ、大体入り上げまで、
はい、はできるんですね。
そうですね、まあ、あの焙煎が浅入りであればもう10分ぐらいで、
うん、あ、そうか、
浅入りとかね。
そうですね、
そういえば深入りとか言葉聞いたことありません。
そうですね、
あります。
そういう、
はい、何が違うんですか。
あ、焼き具合ですね、どこまで火を入れるかって言って、はい、まあ、あのね、ライトローストとかライト、はい、ミディアム、シナモンとか、まあ、いろいろ焼き具合があるので、その焼き具合で浅入りからこう中入り深入りって中
入り、
はい、
ジャッキー深入りって言うよね。
でよく聞くよね、
深入り焙煎とか。
はい、はい、
あ、言います ね、
ね、これちゃうね。
そういうことですよ ね、 だからね。
これって豆の種類とか、
はい、
豆の種類は一緒でもその焼き具合を入れるとなんかこう風味とか味に変化はあるん
ですか。おっしゃる通りで、やっぱり焼き具合でかなり、はいはい、まあ、もちろん豆の持ってるポテンシャルっていうのはあって、うん、まあ、酸味を強く持ってる豆もあれば、はい、やっぱりこうちょっと苦味が出てくる豆もあるんですけど、うん、それってやっぱりその豆が持ってる特徴もあるんですけど、やっぱり焼き具合で一番変わるんですよ。はい、浅入りにするとやっぱり酸が立つの で、
はいはいはい、
で深入りにするほど苦くなっていくので、
苦くなる、
はい、だから苦味が好きな人は絶対深入りの方を選びはった方がいいですし、まあ、あの酸味が好きな人は浅入りの方を選びはった方がいいんで。
なるほどね、そういう風に選ぶ、豆で選ぶというよりもどっちかというと焙煎の方で選んだ方が
一番、僕はそこで選ぶのが一番こう
分
かりやすいと思うんですよね。今ってすごい、まあ、はい、スペシャリティコーヒーって呼ばれるようなコーヒーで、やっぱりこう農園とか品種とか生成方法とか、はいはいはい、いろんなところで選び方ってあると思うんですけど、
はい、
やっぱりコーヒーってやっぱり多分酸味が好きな人と苦味が好きな人ってやっぱ、は
い、
もう好み思考が違うんで、
違いますね。
その酸が好きな人に苦いコーヒー出しても絶対美味しいとは言ってもらえないんで、
まあ確かに、
まずやっぱりその焼き具合で、まあ、そういう酸味とか苦味っていうのは一番出やすい、出やすい特徴が出やすいので、まあ、まずそこで自分がどれぐらいの焙煎度合いが好きなのかっていうのを、まあ、いろんなコーヒー飲んでみて、焼き具合のコーヒー飲んでみて、まあ、選びはると、まあ、自分の好みが分かってくるっていうか、
楽しい。
あ、なんか豆の種類とか、あのモカとかって種類ですよね。
はいはい、
キリマンジャロとか。
そうです
ね、あれ種類ですよね。
はい、そうですそうです。
なんかそっちの方で見てた気がする。
絶対そっちで選んでた。
そうですよね、
うん、
もうやっぱ日本ってね、それ、はい、まあ、ブルーマウンテンとか、はいはいはいはい、モカとかキリマンジャロとかって、まあ、そういうネームバリューで結構選びはる人がいると思うんですけど、はい、
そうです、
ね、そうですそうです、その通りです。
僕もやっぱりその、ね、モカっていうコーヒー豆、はい、まあ、はいはい、すごい好きで、自分の娘にもモカって名前をつけてて、
そうなんや、モカなんですか。
そうなん
です、かわいい名前
です
。モカちゃん、でもモカってやっぱ本当酸味のイメージがあるんですけど、はい、モカももちろん深入りすると苦味のコーヒーになるんですよ。
はい、そうなんや、僕もモカ好きなんですよ。
私も大好き。
だからどっちかというとじゃあ酸味寄りの好みなんですかね、僕は。
そうですね、はい、
なるほどね。いや、めっちゃ勉強
ですね。全然知らないですもんね、ね、そんな本当に。今聞いてることも絶対いいと思う。
焙煎で
ちょっとすごい、ちょっと今すごい勉強したわ。
そうですね、
コーヒー好きやったけど、そういう
そこまでこだわってね、
でもそこに気づいてなかったね。
そうそうそう、入り方でね、火の入り方で全然変わる。
なるほどね。 うわすごいわ、
面白い、
朝入り深入り今日ちょっと、は
いね、今日言いましょう、
ね、ちなみに、ね、今日言おうか、
ちなみに斉藤さんはなこの焙煎の仕事をなんで始めたんですか。
あ僕ですか、
はいはい、
僕はもともとあのアパレル服屋さんで
働いて、全然違いますよ、
全然また違う、
でまあもともとそういう人と接するコミュニケーション取るのとか、はいはい、まあ、接客業とか、はい、まあ、そういうのが好きやったんで自分で何か商売したいなっていうのがずっとあって、あったんですね、はいはい、たまたまそういうまあもうちょっと後継者がいないんで辞めるっていうコーヒー屋さんがありまして、まあそのまあちょっと縁があって、そこでまあ自分が やろうと、これまで本当にコーヒーも全然飲んだことがほとんどないぐらいのレベルで、
すごいですよね、
それでやろうってなったらすごいですね。
だからもう最初はもう本当コーヒーが好きでとかっていう人って結構みんなこれで独立してみたいな、僕はもうむしろもう仕事って選んだからもうまず勉強しようって、いろんなコーヒー飲もうって、はいはい、飲んでるうちに逆にもうすごいまあ知識とか、はい、まあまあその焙煎という作業をさせてもらう中で、はいはいはい、まあすごいハマっていって、
まあハマってそうな感じした
もんね。そうですね、すごい熱が伝わってきましたね。
熱がほんま、は
い、
そう、はい、私こそ圧が
ね、もうラジオ5回ぐらい出てはるぐらいのね、流暢
にガチガチですからもう今
すごい、
いやそうですか、
でもそんなところが始まり で、
はい、でハマっていってコーヒー、ね、
はい、もう気づいたらもう12年ぐらい経ってました。
なるほど、もかちゃんって名前つけるぐらい
から ね、はい、
子供さんにねつけはるぐらいやから、もう、
はい、
すごいな。
下の子もリンって言うんですけど、それはもうマンデリンっていう、はい、インドネシアの豆があって、はいはいはいはい、そこからちょっとネーミングを、
マンデリンとはつけなかった
んですか、まあ、それはちょっとねさすがにちょっと
呼びにくいし ね、
そうですね、やっぱり、
うん、
ちょっと将来なんか なんて呼ばれるか、
そうですよ、
かわいそうになったらどうしようって、ね、考えますよね、リンちゃんや
からね、かわいい、
いやそれ本当愛ですよね、
愛ですね、コーヒー愛、
はい、
妻とも配達先の喫茶店でやってるんですよ、
すべてがコーヒーで、
そうなんですよ、だからもう全部ねコーヒーでつないでもらったんで、
まあ、なんかでもあったんですよ ね、 そういう巡り合わせがね、
そうですね、た、まあ、選んだのはたまたまでしたけどね、
たまたまそういう、いや後継者がいないって困ってらっしゃった、はい、
そうですね、
方がいらっしゃったんですよね、はい、それがたまたまコーヒー、
そうそう、コーヒー
の焙煎をやってた方、
そうなんですよ、はい、
奥様ともコーヒーが縁で、
そうなんです、
はい、奥様はコーヒーもともと好きな方やった
んです、あ、そうですね、妻の方はもう本当に結構いろんな喫茶店とかで結構ずっと仕事してたりとか、はい、まあ、本当にまあそういう飲食というか、はいはいはい、そういうのは、はい、ずっとやってた、
素敵なご縁ですよ ね、
ね、それはもうコーヒーのね、何話で盛り上がったんでしょうね、
はい、うわ、そういう
その時だってからコーヒー好き、コーヒー興味なかったんから
、今となっては喋れるけどね、
そう、
はい、その時は全然ね、はい、全然知らん状態やから、
ね、はい、今はもう大盛り上がりですね、
まあ、そうですね
でもね、本当ご夫婦で、はい、この三崎の焙煎所を、
はい、ご夫婦でされてるんですか、
ね、そうですね、はい、今は父親とまあ3人なんですけど、
3人
で、
はい、
すごくお写真ですごい可愛らしいね、店舗であったりとか、はいはい、こちらではちょっとどういう、
お店お、うん、だからホームページもちょっとあるんですけど、うん、今日ちょっと商品も、ね、持ってきてもらってますけど、うん、実際今先ほどほら喫茶店に卸してるとか、
うんうんうん、
お店に卸してるみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、はい、こうパッケージがあるということは自社でも商品を今は、
あ、そうですね、はい、やっぱりまあコロナもあって、はいはい、やっぱりまあ業態として、はいはい、まあ、新たにやっぱりこう、まあ、小売業というか、
はいはい、
まあ、一般の方にもやっぱ来ていただきたいなっていうので、
はい、
まあ、ちょっと店舗を改装したりとか、
あ、
ま
あ、はい、
一般の人がまあ、ね、こう見て、あ、コーヒー、まあ、に興味持ってもらえるようにというか、はいはいはい、やっぱパッケージの部分であったりとか、はいはい、そういうのにもすごいちょっと こだわっていって
ある
形です。
もともとはもう氷がなかったんですね、卸しやったんですね、
そうです、
コロナがきっかけ で、
そうです、ね、
店舗さんが営業しなくなったりとかするところも増えたんですかね、
そうですね、やっぱり、
はいはいはい、
ここで買えるわけです
ね、そうです、はい、
購入ができ
る、
はい、その購入のこの商品がまた可愛らしいんですよ、
ね、
ね、
このパッケージのデザインとかがね、
うん、そうそう、イラストがすごい可愛い、
は
い、
うん、
これは斉藤さんが。
あ、いえ、僕にはそういう能力はないので。いや、
できそうですけどね。
奥さんが。
あ、奥さん
が。いやいや、奥さんにもそういうの。
モカちゃんが。
リンちゃんが。
モカとリンは今本当にもうめちゃめちゃ絵が描くの好きで、本当にもうすごいもう才能が、まあ、親バカですけど、まあ、ゆくゆくはもう本当にね、パッケージデザインも。
モカちゃん、リンちゃんにもデザインさせようっていう。
は
い、
素敵。
やってほしいなと思ってるんですけど。
今は違うんですね。
今はね、はい、はい、あの和田岬在住の綺麗作家の戸田由香さんって方にお願いして、
はい、戸田由香さん、
はい、切り絵なんですね、これ。
そうですね、はい、
なんかちょっと懐かしさのある絵タッチやなと思ったら、切り絵な、
切り絵なんだね、
はい、
うわーすごい、あのね、あの白熊さんであったり、
はいはい、エミリさん今持った反応はアイスコーヒー、
アイスコーヒーかな、これ ね、
そうですね、はい、
1リットルのアイスコーヒー、
はいはい、白熊の絵が、うん、とペンギンと書いてますけども、
はいはいはい、
これね、はい、本当にあのアイスコーヒー私もよく飲むんですけれども、うん、はい、これ割とこう紙パックになってて、ね、はい、これはなぜ紙パックにしてるとか、
やっぱり一般の方家庭で、うん、まあ気軽に飲んでいただきたいので、やっぱり結構瓶とかだとちょっと、ね、持って帰るのとかも結構重たくて大変ですし、
はい、
処理するのも
あとのそうですね、
ゴミとして出すのも
パックの方
が考えてるわ、はい、すごい紙パックありがたいですよね、はい、うん、いや可愛らしい。そしてもう一つが、うん、ドリップになってるのかしら、
う
ん
う
ん、
そうです ね、カップの上にセットしていただいて一杯ずつ抽出できるようなドリップバッグって呼ばれるものに、
はい、はい、ちなみにこの小売りしてる商品のなんかこうそれぞれこだわりとか特徴って何かあるんですか。
あ、そうですね、はい、まあ、さっき言ってた、まあ、スペシャリティコーヒーって呼ばれるようなものを、はいはい、やっぱりこうギフト商品では扱ってまして、
はい、
まあ、もちろんうちは、まあ、コーヒーの卸もやってたんで、はい、やっぱりそういう、まあ、まあ、価格帯的にリーズナブルなものから、まあ、ちょっと高級なものまでちょっとまあ幅広くちょっと扱わせていただいてるような形なんですけども、
はいはいはい、
そうそう、テレビでね、はいはい、コーヒー一杯が、うん、ほんま何千円、
うん、
ね、普通にありますもんね、
はい、何年か前にね、うん、ストアバックスとかでも1杯2000円とかって、パナマのゲイシャとかっていう、うん、まあ、ゲイシャっていう品種なんですけど、ゲイシャ種っていう、はい、まあ、すごい、まあ、コーヒー業界では今そういうのもすごいトレンドで、まあ、ブルーマウンテンとかってね、昔はよく言われてたんですけど、
うん、ちょっと高級な方
でしたよね、そうですね、はい、はい、今その、まあ、エチオピアのゲシャ地区っていうところから、まあ、こう持ってきて、はい、パナマで栽培したパナマのゲイシャっていうのはもうすごい、特にエスメラルゲイシャっていう、はい、その農園で栽培されてるゲイシャ種なんかがほんま一杯が何千円っていう、
高級品なんですね、
高級品なんですね、なので、まあ、本当コーヒーも本当そういうね、あの値段も関わってるんですけれども、うん、だいたい価格的には本当にこのリーズナブルな感じからちょっと高級なもの
が、
すごいですね、
種類も結構豊富な感じですかね。
そうですね、だいたい15種類ぐらいは置いてるかも、ブレンドも合わせて、はい、常時置いてるものは、はい、
さっき言ってたほら酸味とか苦味とか、はい、いろんなパターンで作ってる感じですか、
うん、そうですね、
好みを探そうと思ったら斉藤さんのこの岬の焙煎所行ったら、
あ、
自分好みが
一通り浅入りから深入りまで、ま
あ、一通り試せるだけの種類は、
そうですね、はい、
いいですね、飲み比べしてみてね、でまた自分の好きなものを探して、
はい、まあ、このドリップバッグっていうのはまあ結構まあ8銘柄あってそれぞれにまあ味が違うんで、まあその最初のこう取っかかりというか、うちの豆ってどんなんやろうっていうところでまあ買っていただけたりとか、
もう結構あ、この8種類が全部違う種類なんですね。
ここにマンデリンとかモカとか書いてあるの全部が、はい、
これいいですね。
そうですよね、
いいじゃないです
か、そこで自分好みを
一通りちょっと味わってみて、
はい、
いや
自分好みのコーヒーどれなのっていう、
そうですね、
はい、
焙煎度合いでちょっとこう、うん、味わってみたいですね、
浅入り深入り、
ね、そうそう、それをまずね、そう、酸味が欲しかったらね、そうそう、浅入りにしてね、そうそうそう、もうね、自分のことのようにね、
そうそう、
自分のもののようにするから、それとはダメですけどね、気をつけていかんとあかんけどもね、いやいや、でも本当に
可愛らしい、かわいい、そしたらアイスコーヒーと、うん、こういうドリップ形式のものが、うん、まあ、販売されてるということですかね。
そうです、それとあとやっぱメインはこのコーヒー豆の販売なんで、まあ、
豆ですね、
豆ですね、
豆も販売されてる、
はいはい、
そう好み見つかったら豆が買えるんですよね。
そうですね。
そういうことですよね。
そうですそうです。まあ一番最終的にはやっぱり、まあ、皆さんにそう家庭でやっぱりコーヒー豆でからこう飲んでいただきたい。
なるほど。
はい。そうか家庭であるもんねマシーンがね。
そうそうですね。コーヒーメーカーなり。
コーヒーメーカーでね。はい。
ドリップしてます。はいはい。
自分で引いてする人も中に、
ね、そうですね、それがでも一番いいですよね、
は
い、
今かなり、ね、はい、そういう方も増えてきつつあるんで、
なんかキャンプとかでもよく皆さんされてますもんね。
そうですね、はい、
コーヒー自分でこう入ってね、
あれあの豆をもうあの、砕くじゃないですか、
はい、
あの
ミル
でね、はい、それはあのやっぱり飲む前にやった方がいいんですか、
ね、あ、そうですね、やっぱりあ
の先に引いてもらうっていうのはやっぱちょっと味変化する、
砕くと表面積が増えるんで、はい、まあ、酸化速度も早まりますし、はいはいはい、やっぱりガスが抜けていくんですね、まあ、ガス炭酸ガスがやっぱ抜け、はいはいはい、豆の中からこうじわじわとこう抜けるんですけど、まあ、豆の状態だと、まあ、カプセルの中に入ってるような状態で、まあ、ゆるくですけど抜けていってる状態、それを粉にすることによって一気にこう抜ける状態になるんで、引いた時はものすごいいい香りするんですけど、はいはい、飛んでしまうのも早いので、
そうです、香りがねどんどんなくなりますよね、あれね、はい、そうか、あれね どうなんやろうってずっと思ってたんですよ、飲む前に
そうですね、うん、やっぱり、まあ、新鮮な、まあ、焼きたてっていうか、まあ、うちでやっぱ一番こだわってるのは鮮度っていう、はい、コーヒー豆の鮮度ですね、はい、焙煎してからどれぐらいのものかっていう、はい、まあ、新しいものを買って、はい、やっぱり飲む前に引いてもら
う、とは言ってもまとめて買ってしまうとね、
そうですね、
やっぱりそのすぐに飲むわけじゃないじゃないですか、
はい、
保管状態ってどう、はい、保管ってどのように置いとくのが一番、
まあ、やっぱりまずは密封するっていう、僕とこで販売している豆に関しては、はい、まあ、中にアルミが入ってて、はいはい、まあ、まあ、ガスが抜ける構造になってるんで、はい、まあ、その袋に入れていただいたままで、はい、もう冷凍庫、
冷凍がいいですか、いや、そう、僕それ聞きたかったんです、はい、冷蔵庫とか常温とか、
ね、
僕冷凍庫に結構入れるんですよ、
は
い、冷凍庫いいんかなってちょっと思ってて、
あ、もう冷凍庫に入れていただくのが、
イエーイ、
僕はいいと思ってるんですけど、はい、
ちょっとこうスピードを抑えられる、
そうですね、特に、まあ、まあ、まあ、先ほど浅煎りが好みやっておっしゃられたんで、はいはい、浅煎りの豆っていうのは、はい、あまりこう豆に油がにじんできにくいんですけど、はいはい、深煎りとかになるとやっぱり常温で置いておくと、はい、すごくこうテカテカしたこうギロッとした豆、
見
たことあると思うんですけど、やっぱりそういう油脂分も酸化しちゃうんで、まあ、そういうのが冷凍に入れちゃうとやっぱ油がにじんでこないんで、深煎りの豆とかだったら余計に、まあ、冷凍庫入れてあげとった方がいいかなと、
はいは
い、
冷凍なんです
ね、
言ってもでもやっぱり、こまめに買うのが本当はいい、
こまめに、あまり求めて買わない、
豆だけにね、
そう、
豆だけにね、豆に買うこと、
豆だけに、
豆に買うこと、
はい、
自信持って、はいって言ってね、
今ちょっと驚きでしたね、驚きの発見でした
ね、使っていただいてぜひね、お店の方で
使わせていただきます、
どうぞどうぞ、ぜひ使ってください、
なんかね、すごい勉強勉強になることばっかりで、
飲みたいな、
そっか、さすが卸やってただけあって、それだけ種類も豊富で、焙煎やってるので度合いも変えれるし、
そうです ね、まあ、やっぱ卸業って多分普通の氷だけじゃなく、かなり多分僕焙煎に関してはすごい焼いてると思うんですよ、他の人よりも、はいはいはい、まあ、本当に薬量が、ね、多分
常に何も言うたら1日のうち割と12時間以上焼いてる、
ま、あ、ごめんなさい、そこまでは焼いてないですけど、まあ、毎朝、まあ、必ず焙煎はするようには、
そう、はい、そういうことですね、
はい、
なるほど、
なんかもう香りでもう、あ、これぐらいかなっていう、もうね、
あ、そんな感じの目安があるのかなとか、ね、その浅煎りとか、まあ、
まあ、テストスプーンがあるんですよ、焙煎機に、うん、そこでこう豆を引き抜くような感じで、うん、それで、まあ、色を見るっていう、
あ、色、
あとやっぱこのはぜるんですね、豆って2回弾くんですよ、
弾く、
1はぜ2はぜとかって言うんですけど、はい、業界では中からガスが発生して殻を破るような音がするんですけど、
はいはい、
はい、
パーンっていうみたいな感じ、
パチパチパチっていう、はい、その音を目安にしたりとか、まあ、一ハゼが終わるくらいで、まあ、ちょっと朝入りの段階かなっていう、ミディアムローストって呼ばれる、
ね、大変ですよね、しっかり聞いとかな
あかんし、そうですね、音も聞きながら、匂い嗅ぎながら、色見ながら、
全部ね、五感全部、
そうですね、
まあ、たまにつまんだり、
ああ、それは熱すぎるんで、
苦いし、ほんでね、
200度ぐらいになる、200度超えてくるんで、
ペロペロになっても、
そうです
ね、口の中えらいことないですよ、
そうか、そうですよ ね、 ね、実際僕らも製品になったやつをもう誰かが決めたやつを買うことが多いけど、はい、でも大元だったらそんだけバランス取ってね、いろんなものを扱ってくれてるっていうのはやっぱ選べるから嬉しいですよね。
そうですね、
はい、ね、お店は和田岬ですか。
そうですね、和田岬、
和田岬、
ノエビアスタジアムの近くなんです
か。ああ、はいはいはいはい、
ビッセル神戸の、
ビッセル神戸ね、はいはい、それで大体皆さんなんとなく場所は神戸の
辺りから、ね、は
い、分かるかなと思います。お店で飲めたりもするんですか。
今はテイクアウトのコーヒーは販売してる、
テイクアウトはあるんですね、は
い、もう椅子もね、置いてないんです
ね、はい、はい、
立ち飲み
で、そうですね、
ちょっとね、
まあ、イタリアのバール的な、
おしゃれ、
まあ、
いいように言えばですね、
ここで作ってんねんなと思いながらね、
もうね、焙煎にじね、すっと裏に入りはるからもう見せ番してもらう
そうですね、
なるほど。で 豆が売ってるってことです。ドリップのね、ドリップとか豆を売ってるって、
はい、はい、
でテイクアウトで飲めると。
そうですね、はい、
でもなんかちょっとなんかね、教えてほしかったらいろいろ相談とかも、
もちろんそれは、はい、もちろんもちろん、はい、
どんどんこう
なんかまあ、ね、うん、テイクアウトのドリンクやってるのも、はい、やっぱりその豆の販売だけだとどうしてもやっぱこうちょっと敷居が高いというか、はい、やっぱりなんかあんまりこう自分で豆買ってまで飲まへんねんなっていう人が結構多いんで、液体にした状態でドリンクとして飲む人はかなり多いんで、やっぱりまあ、ね、いろんな人に来ていただきたいっていう意味もあって、まあ、
テイクアウト、
テイクアウトのドリンクをちょっとやりだしたんですけど、
はいはい、なるほど、はいはい、入り口としてはすごく入りやすいというか、
はい、
うん、揃えてくれてるのでありがたいですよね、うん、
すごいね、このパッケージも可愛いですから、そうそうそうそう、何かお土産にね、
そうですね、そうですね、
持っていったら喜ばれるんちゃうかな、
う
ん、い、私いただいたらめっちゃ喜ぶわ、
ね、明日送りますわ、明日送ります
よ、頼むで、
明日送りますわうん、いやでも本当に素敵なんですよ皆さんね、あのホームページもね、うん、ございますから、三崎の焙煎所で調べていただくと、
はい
はい、ね、でこちらからも販売
ラード、ね、ね、はい、
買えますしね、
うん、はいはい、そうですね、確かギフトにもすごくいいですね、
はい、いいと、
パッケージかわいいし、いろんな種類混ぜて、
はい、う
ん、
そうですね、
ね、はい、いろいろ試しパックみたいなやつを、
はい、そう
ね、いいですね、
素敵やわ、もうめっちゃもう飲んでいいですか。
まだ開けた、開けません、
あかん、あかん、
勝手に開けたらもう勝手に開けたらもう怒られますもん、はい、いや面白いな、
はい、なんかね、私はすごく、うん、はい、コーヒーアイスクリームでも結構コーヒー味とか、うん、はい、あのクリームとかでもコーヒークリームとか大好きなんですけど、はい、まあ、いずれね、
はい、
またそういうの
もそうですね、
何言えば商品用語
をしたか携わろうとしてるんですか、開発しようと思って一緒に
いやいや、そんなもん、ね、まあまあ、いや割とコーヒー好きな人いるんですよ、
いや、それはもちろん多いと思います、
多いです、うん、僕の周りでもコーヒー好き多いので、うん、はい、
たまに探すんですけどね、はい、なかなか、ま
あ、ぜひ、うん、でも本当にコーヒーなんかさっきの、ね、話ですけども、コーヒー選ぶ段階でなんか基準間違ってた気がするんですよね、
う
ん、
確かにね、
うん、だからその辺ちょっと一回ね、あのリセットして、うん、あの斉藤さんのところの三崎の焙煎所でちょっといろいろ勉強してみられたら、うん、
いいと思います、自分好みの、は
い、また新しいね、はい、コーヒーの飲み方も見つかるでしょうし、ね、はい、いいんじゃないでしょう
か、はいはい、ぜひ一度あの三崎の焙煎所、はい、足を運んでいただけたらなと思います、
はい、
斉藤さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
レディクロ
If you let me, girl, I will love you. Girl, I will show you what you mean to me. If you let me, girl, I will love you. Ooh, what you mean?
三崎の焙煎所。三崎の焙煎所。
いや、さあじゃないんですよ。歌えるわけないですよ。今作ったとこやのに。ねえ、はい、言うてください、もう。
そうですね。
はい、勝手にまた作るし、はい、勝手に CM 撮ろう思って。
CM ね。
サンテレビで流すんですか、また。やめてくださいよ、本当に。うん、ねえ。
ぜひぜひ。
いやいや、もう皆さん覚えました。
はい、これ。
もうええ、もうええ、もうええ。三崎の焙煎所。
ね、みんな覚えましたよね。
ありがとうございます。
はい、 ネットでも買えるので ね、
そうですね、
遠方の方はぜひちょっとね、うん、ネットでもチェックしていただけたらと思います。
イラストとか見ていただいて、ぜひ
可愛いです、
うん、めっちゃ可愛いので本当におすすめでございます。
はい、ということでね、ぜひ斉藤さんにコーヒーのことは相談してみましょう。
はい、
ということで本日のお相手は、
はい、三崎の焙煎所の斉藤と
ジャッキーと
エミリーと
八谷でお送りいたしました。
それではまた来週、
いいレディオ
三崎の焙煎所。